朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。太平洋戦争の開戦から80年ということで、戦争体験をテーマにして引き続きお話を伺っていきます。ゲストをお迎えしております大和大学教授、荒良木晋三先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そしてですね、オピニオン編集部でその戦争体験に関するですね、取材、企画をしています大野紗友子記者です。大野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さてね、じゃあ今回はちょっとまず大野さんから荒良木先生に対していろいろ聞いていただこうと思います。
はい、では荒良木先生、よろしくお願いします。まず先生にお話を伺ったときに、戦争体験と日本で言った場合は日中戦争、太平洋戦争を指すっていうお話があったんですけれども、ここのところからちょっとまず整理させていただきたいんですけれども、よろしくお願いします。
はい、なんて言いますかね、1945年に日本が第二次世界大戦、アジア太平洋戦争とも言いますけれどもに敗戦をした後にですね、実際日本はですね、その後ですね、いわゆるその当事者となって戦争はしてない。でその結果ですね、戦争体験というふうに言った時に、私たちは基本的には戦争、第二次世界大戦、あるいはアジア太平洋戦争、あるいは日中戦争とも言ったりしますけれども、についての、体験を中心として、考えていくというふうになっているかなというふうに思いますね。でそもそもですね、戦後の私たちの、戦後の日本社会というふうに考えたときにですね、基本的に第二次世界大戦、なぜアジア太平洋戦争、第二次世界大戦というのに入っていったのか、なんで戦争をやってしまったのかということに対する、反省、あるいはそれを、絶対二度と繰り返してはいけないというふうな、そういうこのある種の非常に強いモチベーションというのがあって、でそれに基づいて戦後社会というのが大きく展開されてきたというふうに思ってます。でだから戦争体験というふうに言った時、あるいは戦後社会は何をもとにして始まってきたのかというと、第二次世界大戦に対する敗戦、その敗戦の経験というものが戦後社会をかなり大きく方向づけていったというふうに、だから、戦争体験に関しては戦争というふうに対する思いから始まるというふうに、考えてます。
朝日新聞の声では語り継ぐ戦争、あるいは平和のバトンという形で、皆さんの戦争体験ですとか、若い方にはおじいちゃん、おばあちゃん、あるいはもうひいおじいちゃん、ひいおばあちゃんの世代になっていると思うんですけれども、そういった方からのお話を聞いて考えたことなどを寄せていただいています。朝日新聞デジタルにも語り継ぐ戦争のサイトがあります。2005、6年あるいは2007年ぐらいに書いてきていただいたものをもう一回収録をしているんですけれども、そういった時、その時代の頃にはまだ実際に従軍された方の経験、あるいはその外地での経験といったものもたくさん載ってくるんですけれども、最近ですとやはり疎開をした方、あるいは戦後の食糧難のこと、そういったことを知る方の投稿というのが多くなってくるんですね。どうしても戦争を実際にその場にいらした方の声っていうのは時代とともに減っていくと思うんですけれども、今後どういうふうな方法でこの戦争体験を伝えていったらいいのかなっていうのは私も悩みながら仕事をしておりますが、最近はどんな取り組みがあるんでしょうか。先生、いろいろご存知だと思うんですけれども。
はい、今大野さん言われましたように、大人として戦争体験を経た人たちはもうほぼ亡くなりつつあるわけですよね。でその結果ですね、ではどうすれば戦争体験に関して、継承していくことができるのかといったときに、いくつかの試みがあると思うんですけども、一つはやっぱり大人ではなくて子供だった人たちが、どう戦時期を送ったかということと、もう一つは、その かつて書かれた体験であるとか手記であるとか、そういうものをどう読み解いていくのかということと、さらにはですね、もう少し前ぐらいからですね、あの戦争体験に関していろんなところで、まあ、あのなんて言いますか、語り部活動であるとか、まあ、あの講話であるとか、そういうことがさまざまになされていったわけですけれども、その場にですねいた人たちがいて、その若い人たちが実は戦争体験でいろんな非常に大変な苦労をした経験をですね、そばで見て、でそのまあ体験を話されることをそばで見ながら、まあ、日常的に接していく中でですね、その体験を引き継いでくる、つまり経験化してですね、自分が受け継ぐというふうなこともあります。で例えばですね、まあ、これ非常に私たちがみんなよく知ってます沖縄のひめゆり平和記念館の場合なんかですとですね、あの、ひめゆりの場合にはですね、80年代の後半ぐらいからひめゆりができていって、あの記念館ができていって、でその中でですね、ちょうど89年に、なんて言いますかね、あの本土から沖縄への修学旅行 の、 あの飛行機で行くことが許可されていくという形で、まあ、あの非常にこうなんて言いますかね、あの平和教育の一環として、中学生高校生の、まあ、沖縄旅行というのがたくさんあの行われていて、その時のですね、ひめゆりに訪ねていってひめゆりの戦闘の話を聞くというのが一つの平和教育の大きな、まあ、一環としてとてもあのもてはやされた時期があったんですね。ところがその方々はもう亡くなっていて、亡くなる、あるいは、まあ、あのもう話が体力的にできない、ちょうど、ですね、ひめゆりの、 あの学徒隊に出た方々はあのまあ、敗戦時に20歳、10代後半ぐらいだったわけですから、でそうするともう90前後になってきて、もうあの普通に話しするっていうのはなかなかまあ大変になってくる。ところが、ですね、あの2000年代ぐらいからずっとそばにいた人たちが、戦後世代の人たちがいました。でその人たちがその体験の、ひめゆりの学徒隊で体験した人たちがずっとこう、修学旅行生の人たちに対して、まあ、あの語る、講話をする、でそれを座ってずっと聞いてたわけですよね。で聞いていく中で、講話を聞くだけではなくて、普段の一緒に活動していく、で生活をしていく、でそういう中でですね、いろんな思いを彼らから引き継いできてて、で今度はですね、まあ、1915年ぐらいから実は戦後生まれの人たちが中心になって、まあ、あの、修学旅行生たちが来た時にその彼らに対して話し語りかけていくというふうなこともあります。でですから当事者が語ってくれるっていう時代が終わっていくにつれて、じゃあその当事者の非常に身近にいた人たちが、あるいはですね、まあ、身近にいた人たちが、まあ、それを受け継いでいくというのが、まあ、一つあって、あとはですね、あのそうですね、あの語り部っていう形で、例えば長崎も広島もそうですけども、一般の市民を募集していって、そしてですね、まあ、あの広島長崎で原爆がどのようにあって、でその後ですね、あの被爆者の人たちがどんなあの風なあの人生を生きてきたか、で被爆あの反戦あの反核の活動をどう行っていったかというようなことをずっと学習していって、そして、まあ、自分の中で咀嚼していって、それをですね一般の、まあ、修学旅行生とか、まあ、一般の人たちに対して、まあ、語っていく。で自分は直接体験してないけども、それを、まあ、自分が学習していって、それで、まあ、語り手たちの思いを引き継いでですね、そしてそれを次の人たちにつなげていくという活動が非常に目立ってきているというふうに思われます。
先日の声にもですね、語り部活動をやってみたいっていう方の投稿が載りました。そうすると私はこうやってるよっていうあのアドバイスですね、そういった投稿がさらに来るといったようなこともありますから、まあ、少しずつあの何かしらの形になればいいのかなと思います。あの先生、手前味噌なんですけれども、あの朝日新聞デジタルの中の語り継ぐ戦争のサイトを見ていただいて、あのいかがでしたか。先生があの聞き取りを、満州から帰ってこられた方の聞き取りをするのは莫大な量だと思うんですけれども、かなり短い凝縮されたものだと思うんですが、ご覧になってみていかがでしたでしょうか。
はい、あのなんか一つ一つちょっと感動しますね。で、あの、まあ、500字ぐらいの投書なんです。で短い、非常にもうあっという間に読みますけども、この投書の背景にどんなものがあるんだろうかということを想像するんですよね。 で書かれてある文字だけではなくて、その後ろにあるものは一体どんな思いがあるんだろうか、まあ、その若い人が投書してたら、その若い人と関係のある戦争被害者がいらっしゃる、であるいは戦争被害を、まあ、経験した人が書かれている場合には、その後ですね、戦後どう生きてきたのかということを考えていくとですね、まあ、私たちは聞き取っていくときにはですね、まあ、長野県で満州から引き上げてきた人たちに対して、聞き取りをしていった経験があるんですけども、その場合にはですね、やっぱりこうなぜ満州に行ったのか、で満州でどういう生活をしてて、で戦後どうやって引き上げてきたのか、でその後引き上げてきた後にどういう生活をしたのかって言って、もうほぼ人生をですね、一生を聞くというようなことがあるんですけども、でですからかなり長い聞き取り集を書いていくんですね。一人にですね、原稿用紙で言ったら100枚ぐらい書いたりするんですけども、ただそれとこの500字っていうものを比較した時に、ものすごいボリュームの差があるんですけども、この500字に集約されたこの背後にある思いっていうのが、もうなんかちょっと感動しますね。なんか圧倒されるというか、一つ一つの中で多分これを書かれた背景にあるドラマっていうのはどんなものがあるんだろうかということを、まあ、私はそういう100枚ぐらいの聞き取りをしてたがゆえにですね、余計そこまでやっぱり想像してしまうという、この500字の持ってる力っていうのをすごくなんか改めて、短くても、まあ、やっぱコンパクトでインパクトがあるっていうんでしょうか、まあ、すごいなっていうふうに思いますね、一つ一つの中で。
ありがとうございます。若い方にもね、ぜひ読んでいただければ、サイトを見ていただければと思っています。特に若い人がもっとこういろいろな形で、こう戦争について考えるきっかけっていうのはどんなものがあったらいいと思われますか？
そうですね、やはり私ちょっと前にですね、なぜ戦争体験を継承するのかっていう本を編集して出しました。でその時にですね、なぜ戦争体験を継承するのかっていうのは、大体普通一般的にはですね、戦争体験を継承してですね、戦後の日本の平和な社会を作ってきたんだと。だから戦争体験を継承するっていうことはもう大前提として私たちは考えてきたんですね。ところが今言われたように、今の若い人たちがじゃあリアリティを持って戦争体験を受け取っていくことができるのか、なかなかやっぱりそれは難しいですよね。で何て言いますか、多分、まあ、大野さんもそんなに若くはないですし、で私ももうですね、今例えば私大学で教えてますけども、学生と話をすると、この間ショックだったんですけども、おばあちゃんが私と同じ年だったんですね。もうちょっと信じられない、おばあちゃんと同じ時代なんだっていうふうに思った時にですね、彼らが私たちにとって当たり前だと思っているものは彼らにとっては全く当たり前ではないですね。でしかも彼らは SNS の世界で生きてる。でだからこうなんか現実っていうものをどういうふうに捉えていってるんだろうかということを考えていった時に、とてもやっぱりですね、難しいなと思いますね。でだからある意味戦争体験を継承するのは当たり前じゃなくて、なぜするのかということをやっぱり考えなくちゃいけないんじゃないかなと。でところがですね、去年ですね、私去年まで上智大学という大学で教えてたんですけども、そこでですね3人のゲストを呼んでですね、それは30前後のゲストでした。で大体ですね、1人は在日コリアンの 3.5 世、1人はですね中国帰国者、分かりますかね、残留婦人のですね、はいはい、お孫さんですね、孫さん の中国帰国者 の、まあ、これは人、それからもう1人ですね、台湾からやってきたニューカマー の、まあ、日本生まれの2世ですね、この3人にやってきて、呼んでですねゲストスピーチしてもらいました。でその時にですね、僕はびっくりしました。これ Zoom でオンラインでの授業だったんですよ。でところがですね、彼らの語るですね、ちょうど30ぐらいの人たちなんですけども、語る言葉を聞いた学生がですね、ものすごいやっぱり共感するんですね。で、彼らはどんな人たちかというと、実はその全部この戦争と絡んでるんですね、うん、でこの戦争後ですね、中国に残った残留婦人の孫で、戦争後朝鮮半島に帰らなかった在日コリアンの 3.5 世ですね。でその後ですね、台湾で生まれ育ったんだけども、ごめんなさい、台湾から まあ、ニューカマーとしてやってきて、しかしあの、まあ、台湾人であるということはですね、日本の中においては非常にこう微妙なあのポジショナリティなんですけども、その人たちのですね、自分たちが背負ってきた人生をですね、戦争と絡めながら、自分のファミリーヒストリーと絡めながらですね、話をしたあのゲストスピーチに関してですね、学生はもう私は驚くぐらいこうなんか敏感に反応していくんですね。
具体的にはどんな？
はい、なんかあのそうですね、僕今でも本当にこう話をして自分でもこうなんかあのまあなんか涙が出そうになったりするんですけどね、あの彼らの生きてきた人生、彼らの家族が生きてきた人生っていうものが、まあなんか日本人が戦争体験、今日のテーマは日本人の戦争体験ですけども、日本人が戦争後ですね、敗戦後どんな体験をして大変だったかという話なんですけど、もっと彼らはですね、まあ、いわゆるその、まあ、旧帝国、あの日本帝国の臣民なんですけども、戦後だから日本人じゃなくなってきたとですね、でその人たちのやっぱり人生が凝縮されて体験として出てくるわけですね。そうするといわゆる戦争体験ともっと違ったですね、すごく何と言ったらか、あの戦争体験に関してはみんなやっぱり授業で聞いてたり、読んだりなんかしてるので、それなりの予備知識あるんですけど、全く予備知識ないような話をですね、私はそういうことを授業で話をするんですけども、それを直にですね、目の前に同世代の人から聞いてくるということに関してすごいショックを受けるんですね。自分たちは結構ですね、あの、まあ、ある意味恵まれた人生を生きてきた、でなのに彼らはそんなもう言葉にできないような人生を生きてきているという、そのことに関するショックですね。でそれを元にして考えていったときに、じゃああの戦争って、日本がやったあの戦争ってどんな意味があったんだろうかということを考えていくと、まあ、実は旧帝国市民だった人たちの、まあ、子孫たちの人生というものからですね、あの戦争がぐっとこう見えてくるというふうなこともあって、これは一つですね、私はそれは意図しなかったんですけども、あの実は私はその彼らの、まあ、ファミリーヒストリーや個人のパーソナルヒストリーを聞いてもらいたかったんですけども、しかし戦争っていうのは何だったのか、あるいは日本の帝国という植民地支配って一体何なんだったのかというようなことも含めてですね、その話から学生が学んでいてですね、ちょっとあのなんかあの話を聞いた後にですね、みんな学生がレポート書いたんですけど、そのレポート読んですね、もう今でもちょっと、まあ、ちょっと胸が詰まりそうなんですけども、何回も泣きました。で、ここまで訴えることができるんだっていうふうに思ってですね、で、まあ、そのゲストスピーチをしてくれた人たちにも、まあ、戻してですね、このレポートをこんなふうに学生書いたんだけど、みんな読んでくれっていう感じで読んでもらったんですけども、読んだあのゲストスピーチの人たちはものすごくやっぱりあここまで分かってくれたんだっていう形で感動してくれました、はい、
80年前100年前のことと自分たちがつながってるっていうところが実感できたってことですかね。
そうですね、はい、だからおじいちゃんおばあちゃんの話を聞くと、まあなんか遠い過去の話だよねっていう、でも目の前にですね、自分たちと同世代の人たちが実はその体験をですね、非常に強く受けながら戦後、まあ、自分の人生を歩んでいってるというふうなことを知ることによってですね、じゃあもう一遍あの日本がやったあの戦争って一体どんな意味があったんだろうかというふうなことをやっぱり考えていくことができたというふうに思いますね。でちょっと話を元に戻していきますと、この最初の大野さんの質問に関してですね、まあ、このあのコエランのですね、あるいは日本のですね、まあ、いろんなあのメディアがあの戦争体験を継承するという形であのアーカイブ化していってますけども、その中で出てくる戦争体験って大体日本人の戦争をによって受けた被害っていうものが中心なんですね。でところが先ほど私が話をしたのは、日本人から非日本人になっていった人たち、戦後その人たちの実は戦争体験なんですよ。で実は私たち日本人は、じゃあ非日本人になっていった人たち、戦後戦前は日本人だったけどもの人たちのことをちゃんと分かってんだろうかっていうことが、実は戦争体験を考えていくときにあのもう一つの大きな変数としてあるのではないかなというふうに、私はこの コエランをずっと読んでいて、あのすごく一つ一つに感動して、一つ一つにこう胸が詰まる思いをしたんですけど、もう一つやっぱり別の、私去年やった授業の時を思い出してきた時に、私たちは何か忘れてるかもしれないなというようなことを思いました。
忙しい時でも大事なニュースはチェックしたい。
それなら朝日新聞デジタルの紙面ビューアーとポッドキャストはどう？紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるし、ポッドキャストは通勤中でも流れ聞きできるよ。
いつでもどこでも
朝日新聞。
その戦争体験を日本の中だけに押し込めていてはいけない、アジアっていうかもうちょっと広い風な視野を持たなきゃいけないっていうことですかね。
そうですね、矛盾したことを言いますけども、吉田豊先生という一橋の名誉教授が言ったことなんですけども、吉田豊は、日本のやっぱり戦後はね、戦争体験っていうものに対していろいろやっぱりかなりやっぱり社会の中で考えてきた。で、まあ、戦争責任は何が、なぜ戦争したのかという戦争責任論、それから戦争体験、庶民の戦争体験をしっかりとやっぱり見直していくということ、まあ、それがかなりですね、作業を私たちはして、研究者もしたし、それから当事者もやっぱり語ってきたというところがあって、それがですね、まあ、直接日本が戦争にこの70年間、75年以上ですね、関わらなかった、直接ですね、で間接には関わってますけれども、ということの一つの成果であったということを吉田豊さんは言ってて、で私もやっぱりそれはですね、日本の戦後の在り方を、まあ、戦争体験というものがかなり大きく影響を与えてきたということを分かっている。で、そうは思います。で、とともにですね、まあ、もう一つですね、まあ、西川長男という立命館の先生が、名誉教授がいましたけれども、西川長男は満州国のお父さん官僚だった、満鉄の職員で、まあ、偉い人だったんですけども、で彼は引き上げてきて、でその後ですね、まあ、少年の時に引き上げてきて、そして、まあ、フランスを、まあ、フランス文学を研究していって、まあ、非常に大家になっていくんですけども、彼自身はこう引き上げ経験があるんですね。でこう自分の引き上げ経験というものを、じゃあ一体日本の社会はどういうふうに戦争体験も引き上げ経験も外地との関わりでどうそれを捉えてきたのか、つまり植民地を忘却してきたのではないかとか、で外地で生きてきた人たちはもうみんな忘れた、過去のことだというふうに忘れてきた、もう戦争ってもう言ってもしょうがない、植民地は戻ってこないしっていうような形で忘れてきたんだけども、実はそれは忘却された、まあ植民地支配、まあそれが忘却する戦争で、戦争を忘却しなかった、でも私たちの戦争は忘却しなかったけども、いや元日本人だった人たちの戦争は忘却してきたのではないかということがあると思うんですよね。でだから僕は日本の戦争体験ということを考えていたときに、すごく大きな意味を持ってきて、これをずっと語り続けてきて、でこの、まあ、大野さんがやってらっしゃるその声で、まあ、戦争体験に関して、投資をしてもらって、これをずっとアーカイブ化していくっていうのはものすごく大きな意味があると思います。でそれと同時に、でも私たちが忘れてきたことっていう大きな忘れ物があるということを意識しないと、これをこれだけを見ていくっていうのはちょっと違うのかなというふうに私は思ってます。でだからなぜ戦争体験を継承するのか、でどうやって体験を継承するのかというふうなことを考えなくちゃいけないと。これまで通りですね、まあ広島、長崎、沖縄で満州引き上げ、まあそういう被害の経験を語っていくだけで本当にいいんだろうかということですね。じゃあ何を継承して何を継承してないのかというようなことを私たちはですね、見落としてきたもの、あるいは、忘却してきた、あるいは抑え込んできたものをきちんとやっぱり見なくちゃいけないというふうなことを、まあこれをですね、こんだけの なんて言いますかね、圧倒的な、まあ、なんか当初のを見ていくとですね、すごい感動するとともにですね、やっぱり忘れられた側面を強く感じるというところはありますね。
はい、先生、まあ、今お話を伺ってましてですね、いや実は私も、もう10年ぐらい前ですけれども、サイパンに取材に行ったことがあって、そこでチャモロ人 チャモロ族っていうですね、まあ、現地の人たちのお話を聞いたんですよ。やっぱり戦争に絡んで、だからその日本人の記憶っていうのがですね、戦前はすごくいいんですよね。まあ現地に来ていて交流なんかもいろいろあって、ところが戦争になるとそれが一変するわけです。まあ米軍がやってきて、でみんな逃げるわけなんですけれども、洞窟に隠れていたら日本軍の兵士に追い出されてですね、まあ、刃物なんか突きつけられて、ここから出ていいけど、ここは我々が使うというようなことで、もう本当に何も飲むものも食べるものもないようなところに追い込まれてですね、そこでこう命からがらだったと。本当に悲惨な経験、その後で出ていったらもう周りは日本兵の死体で埋め尽くされてたっていうような話でしたけどね、があって、確かにその、まあ、我々が語り継いでいる戦争体験っていうのが、まあ、本当にこう一部になってしまっているっていう部分がある。だ戦争に関してもこう本当にこう加害の面と被害の面っていうのが両方あって、そのあたりのこうバランスが非常に大事なんだろうなと思うんですが、私特派員をしている期間が長くてですね、それで一方で思うのは、本当にその第二次大戦が特にそうですけども、戦勝国と戦敗国の間でその戦争のこう語り継がれ方が全然違うなっていう、まあ有名なところではね、アメリカなんかはいまだにそのリトルボーイファットマン、ね、原爆なんかもですね、これは戦争を終わらせた素晴らしいものだっていう形で博物館なんかでも展示がされているし、その兵器の博物館っていうのはどの国に行ってもまあ結構あるわけですよね。つまり戦争のある種というかそのまんま美化ですね。こういうその非対称性がある中で、戦争からですね80年76年という時間が過ぎていく、こうなっていくとですね、やはり日本人の中にも、まあ、とりわけその若い世代、まあ、我々の世代もそうだと思いますが、なぜ俺たちだけかと、みんな戦争は悪いことじゃないかにもかかわらず、日本人だけが、まあ、日本人だけじゃないんですよ全然、そういう見方としてあるんじゃないかっていうことを言ってるわけなんですけど、そういうその戦争体験みたいなものにね、いつまでも顔を向けていかなきゃいけないのかっていう、まあ、そんなような声も聞こえるような気もするんですけれども、先生どうでしょう。
はい、それがですね、実は今なぜ戦争だけを継承するかというタイトルの中に私は反映しているつもりだと思います。で今ですね、言われましたようにですね、神さんがおっしゃった点がですね、実は一番の大きなポイントなんですよね。で一部は、まあ、この声欄に投書してくる人たちは戦争体験をどう継承するかっていう、まあ、いわばですね、戦争体験に対する正当な継承というふうに言ってもいいと思うんですけども、まあ、反戦戦後日本が作ってきた反戦平和という一つの流れで、それをまさにこう引き継ぐような、まあ、優等生的な正当な戦争体験の継承というのがあって、その一方においてはですね、もう飽きたよその話はという、そこがものすごく大きいと思うんですね。で例えばですね、私たちの本の中でも示してますけども、まあ、沖縄でですね、ある洞窟チビチリガマというところあるんですけども、
ね、
そこでですね、まあ、そこを荒らしたというような事件が
ありました、ね、
ありました、まあ、2016年だったと思うんですけども、でそこはですね、もうそれこそ私もびっくりしましたし、沖縄社会はものすごいショックを受けたんですね。で沖縄って、まあ、地上戦戦われた、まあ、最も大きな地上戦が戦われた、うん、まあ、日本でですね、とこですね。で、しかも戦後も米軍が軍事基地を置いてるという、まあ、そういう戦争とは切っても切れない社会としてあるにもかかわらずですね、まあ、集団自決をしたまあ、仲間にですね、そこで肝試しを行った沖縄の若い子たちがいたと、その事件はすごくやっぱりショックだったということ、まあ、もちろんこれはですね、この後この青年たちはですね、すごく反省をしてですね、いろんな活動をしてますから、これは、結果としては、まあ、まあ、いい成果にもなるんですけども、まあ、ある意味ですね、まあ、もう戦争って飽きたよという、まあ、戦争反戦平和的なものが語りに関してはもう飽きてるという側面とですね、もう一つはやっぱり今アメリカ自身がですね、戦後 アメリカはですね、日本は二度と戦争させない国にするという戦後政策の下でやってきたわけですね、うんうん、
はい、
まあ、それに対して日本国民はまあそれに応じていったというところはあると思います、うん、それが反省平和ですね。ところが今アメリカの国会議員が、まあ国防予算をね 1% に収めるんじゃなくて GDP1% じゃなくて 2% まで上げようとかいうような形で、うんうん、もっとやっぱりアメリカはもうなんて言いますかね、まあ、世界の警察としてもうやっていけないから、うん、アジア、ね、日本も片棒を担げというふうな、はいはい、まあ、そういう役割分担も来ていて、でだからいろんな意味で国際情勢を見ていったり、あるいはまあ戦争というのが昔の戦争とイメージ変わってきてるんですよね、
うん、
でそういう中で、まあ、例えば、まあ、この、 5年ぐらい前にですね、まあ、出た、まあ、2つの、まあ、有名な映画ありましたよね、
うん、
なんて言いましたか、永遠のゼロ、
永遠のゼロね、
はい、永遠のゼロとですね、はい、それからもう一つはですね、うん、はい、ちょっと出てきませんけども、この世界の片隅に、
あ、
でこの2つはですね、ちょうど2016年前後に、
そうでしたね、
出てきました、
うん、
でこれはですね、ある意味ですね、戦争に対して若い人たちの気持ちを持っていった、
うんうん、
でもその持っていき方がですね、まあ、結構ですね、いわゆる従来の戦争に対する語りと違ってる、
うんうんうんうん、
で、まあ、特に永遠のゼロの場合だったら、うん、やっぱり国家のために死んでいくっていうことが、うん、まあ、結構ですね、それは否定されていかない、
うん、
で、まあ、これまでの反戦平和だったら国家のために死んでいたっていうのは犬死にだったのかみたいな、
はい、
そういう文脈で批判されることもあったりする。でそれは、まあ、例えば日本遺族会がよく言ってましたけれども、私たちは英霊であって、
うん、
私たちの家族を死んでいったのは英霊であって犬死にではないんだと、うん、でだから反戦平和的な文脈だったら死んでいった人たちは犬死になのかっていうような、うん、まあ、そういう、まあ、まあ、反発が強くあったんですけども、この永遠のゼロの中においてはですね、やはり、まあ、崇高な死という位置づけで、うん、さらにはですね、この世界の片隅の中においてはですね、この戦争の中にあった戦争、じゃあ人々はどう日常で生きていったのかという全く別の描かれ方がしていったという、だから従来のパターンだったら戦争でどんだけ私たちは大変だったかというような話、
う
ん、
そうですね、
まあ、それは前提としてあるんだけども別の読み方が出てきてるわけですね、
うん、
だから今神田さんおっしゃったように、結構だからもう当事者もいなくなってきて、で当事者が直接語りかけるという、まあ、それはものすごく大きな力を持ってたわけですけども、それがなくなっていく中で、この戦争体験というものがある意味当事者がいなくなることによって読み替えが結構自由に行われて可能性が出てきたる。
で、
そうですね。はい、ですから多くの人たちは戦争体験もう飽き飽きという感じであんまり関心ない。でも関心のある人たちは、じゃあ正当な戦争体験の継承をする人と、それをもっと違う自分たちの戦争観に合わせて戦争体験を解釈していく人たちと、まあ、まあ、二項対立的に言ったらその2つが今出てきているというふうなことがありますね。で、まあ、だからちびちりかまの場合には、まあ、もう戦争忘れちゃったみたいな、まあ、そういう形で、まあ、豪の後で、まあ、遊んじゃったというようなことがありますけれども、むしろ戦争に対して関心を持っている人たちが、まあ、いわゆるその正当な継承とちょっと違う新しい継承の仕方っていうのが出てきてる、まあ、それが今の状況なのかなというふうに思われます。
今の話でもこの世界の片隅に私も見ましたけどね、あれはすごいリアルだなと。でお前46歳で何がリアルだって分かるんだって話だと思いますが、私は内戦下のシリアに取材に行ったことがあります。2016年でしたけど、でそこですごく驚いたことがあって、戦争をしている国なんですよ、まあ、実際空をですねバーッつってですね軍用機飛んでって、なんかドーンってこう黒い煙とか上がってるんですよね。ダマスカス、首都のダマスカスでも地域によって反体制派が支配している地域とかが当時あって、でそこでは戦闘が行われてるわけです。行われてるんですけれども、まあ、当たり前なんですけどね、そこには日常があるんですよ。私が何に驚いたかって、ちゃんと通勤とか買い物とかみんなしてるってことに驚いたんですよね。戦争してる間ってもうなんか防空壕とかにずっと隠れてるのかっていう、そういうことじゃないわけですよ。もうそこには日常生活があって、それはまるでね、そのコロナにおいても経済活動を回さなきゃいけないのと同様、戦争をしていたって経済活動は回さなきゃいけないんですよね。役所に行ったり会社に行ったり勤務をする、 それからまあ当然3食食べなきゃいけませんからね、そういう食事のものっていうのはあの市場に買いに行ってそれをこう調理する、つまりその日常なんですよ。戦争といったって日常の延長線上に過ぎない。でそのこの世界の片隅にってその辺がものすごく上手にうまくこうすくい取られて描かれてるなっていうふうに思ったんですよね。血生臭い血みどろのこうシーンってあの映画にはほとんどなくて、漫画にもほとんどなくて、ただその日常がそこにずっとあるけれども、そこにこう狂気みたいなものがはらんでいる、潜んでいる、はらまされているっていうね、ところ、これまさにそのシリアで見た本物の戦争っていうのもそういうものだったというふうに僕は思ったんですよ。こういうその戦争体験を知るっていうことが何か一つこう学面的にね、やっぱあの昔の悲惨なことを知ることで戦争を二度としちゃいけない、そういうことでしょみたいなことではないんだなと。つまり戦争って日常なんだと、別にあの今これからすぐ起こったって全然おかしくないんだっていうね、そういうようなこと、あのそれは対象が戦争だけとは限らなくて、日常のありがたさと日常の脆さっていうのを知るっていうのが戦争体験を語り継ぐことなのかなっていうふうに思ったんですけれども、先生どんなふうにご覧になりますか。
見事なコメントだと思いますね
いやいや、
はい、本当に、まあ、私たち、まあ、私はその、まあ、満州引き揚げ者の話を一番多く聞いてるんですけども、で、まあ、大体その時にですね、やっぱり、まあ、引き揚げの時の悲劇っていうんですかね、引き揚げの時に何があったんだかという、いわゆる非日常がですね非常に強調されて話がされていくわけですね。で最初は私聞いていった時にもうちょっととても何と言ったらいいんでしょうかね、どう自分がその体験を聞いて自分の中に落としてつまり受け入れられるかどうかということはすごくやっぱり困ったことがあるんですね。でその時にですね2つの、まあ、エピソードを言いますと、一つは満州から引き上げてくるときに何て言いますかね、すごく逃避行というのがあってですね、行くときにですね一番シンボリックなのは自分の子供を川に捨てる、で自分の子供を殺す、でもう一つ一歩進むと集団自決があるんですけども、でこういう話が、まあ、とにかく我々はもう胸が潰れる思いで聞くわけですけど、それは一つ聞いてものすごくやっぱショッキングだったんですけど、もう一つはですね、実は開拓団の、まあ、団長ではなかったんだけども副団長のような立場の人がですね、団長が徴兵召集されてたので自分が代わりをしていって帰ってくるときにですね、淡々とこう処理をしていくんです。で彼この方は淡々と話をする人なんですよね。でなんか収容所で、まあ、難民収容所のような感じなんですけど、満州引き上げてくる際にでそこでですね、どんどんやっぱ子どもたちが自分たちの開拓団の人たちが死んでいく、でそれを見ながら、どうやってその処理をしていくのかということをずっと彼は世話をしていくわけなんですよね。その時自分の娘も今日死ぬだろうなっていうようなことを思ってたと。でにもかかわらず自分は立場上団の世話をしなくちゃいけないと、で帰ってきた時には娘は死んでた。でそれを淡々と話をするんですよね。でだから収容所の中において、で、まあ、避難民が収容している収容所の中において、まあ、そこでそのみんながやっぱ生活していかなくちゃいけないと。でそこでいろんな人たちが亡くなっていく、 でもできるだけやっぱりリスクを小さくして、で死亡する人たちを減らしていかなくちゃいけない、でそれを私は責任者だからやらなくちゃいけないんだ、でそのために私は働いてて、でそれはある意味ですね非日常なんだけども、そのことを対応している対応の仕方は全く日常と変わらないと、私は普段と変わらないような感じで淡々とやってましたという話ですね。でだから娘の死に立ち会えなかったことが今でも心に残ってますという、でそれを淡々と話をするんですよね。その話を聞いた時にはやっぱり受け入れられないですね、私は話を聞いてて、でどうこれを自分の中で、まあ、理解はできない、どう受け止めてたらいいんだろうかっていう、だからそういう極端な難民収容所のような場においてもやっぱり人々は生活していかなくちゃいけない、どう生きていくかっていうことが
て、さらにまあそういうあの極端なとこではなくっての場合にはですね、普通にやっぱり生活をするわけですよ。でまあ戦争でいろんなことを困ってるとか、あるいはまあ空襲が来るとかいうことがあったとしても、やはりそれはまあ淡々と我々は生きていくということで、でも大体私たちは戦争体験というとそういうドラマチックな場面を思い出していく。でもドラマチックな場面というのは多分 1% か、
そうですね、
1% もないぐらいですね。でその中で、まあ、人々は淡々と生きていて、まあ、それが多分この世界の片隅にがですね、すごく大きな驚きを持ってみんな迎えていったんだろうなというふうに思いますね。だからそれはこの作品自体は、まあ、いわゆる戦争体験というものをじゃあどう私たちは社会に伝えていくのかということに対する、これまでのやり方に対して、まあ、大きく、まあうん、ある種の、まあ、疑問というか、あるいはこういう別のもう一つのやり方っていうのがあるんじゃないっていうことを示した作品だったと思いますね。
うん、いや本当におっしゃる通りで、理解はなかなかできないんですが、ただ現実にあったことなので、そういうことを、ね、知っていく、なかなかあの機会ないかもしれませんが、こういうねあのポッドキャストを聞いてくださったっていうのも皆さん一つの機会だと思いますので、ぜひあの戦争体験にもこう目を通したり耳を傾けていただければと思います。今回お二人どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、大和大学の荒木晋三教授、そしてオピニオン編集部の大野紗栄子記者からお話を伺ってきました。さて大野さんね、お知らせがございますね。
はい、朝日新聞の投稿欄声では皆さんの投稿をお待ちしております。身近なことから大きなことまで、どんなことでも500字程度にまとめて送っていただければと思います。お便りでもファックスでもメールでも応募できますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、それとですね、あの声語り継ぐ戦争というふうに題しまして、朝日新聞デジタル上で、戦争体験がですね、まあ、あの読みやすい形でまとめられています。今回ねこういうことを聞いてくださったのも一つの縁だと思いますので、一本でも二本でもちょっと目を通していただければと思います。先生、大野さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組ではリスナーの皆様からのご意見、ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。